小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。
さて、今日は久しぶりに小沢先生にリスナーの皆さんからいただいたメッセージに答えていただこうと思います。
ああ、そうね、いいですね。
よろしくお願いします、はい、まずラジオネームふうみんさんからです。先日番組の中で小沢先生が子供に読み聞かせをすることの重要性を語っていましたので、毎晩寝る前に小児の娘に昔話を語っています、
うん、
その時耳で聞かせたいので本は見せないようにしたいのですが、うん、どうしても私の隣に並んで本を覗き込んできます。
うん、
私が読んで聞かせるからねって言っても、挿、うん、絵が気になって一緒に本を見たいそうです。
そうだろうな。
しょうがないなと思って私も本を見せているのですが、うん、文字も一緒に読んでいる時があって、うん、私の語りより先に行ってしまうこともあるんです。このような場合はどのようにすればいいのでしょうか、ということです。
かわいいね、小学校2年生の子
供。うん、
娘さんでしょ、
はい、
かわいい目に見えるようだな。全く自然だと思うのね、それ。もちろん子供は読んでもらうの大事だし、で、幼い時には読んでもらうことしかできないしね、読めないから。はい、だけど小学校2年となると、もうかなり字読めるよね。
うん、
そうするとね、聞いてるだけじゃなくて読みたいと思うのはとても自然なんだよね。
うん、
だからね、いいんじゃないですか。で、二人並んでさ、
はい、
読んでるぞって僕は目の前に浮かんじゃうね、今聞いてると。
微笑ましいですね。
微笑ましいよ。僕のところもそうなんです。僕ね、長男のところに三人孫がいるんだけど、一番下が今度小学1年生の女の子なのね。
はい、
これが同じですよ。この頃はね、昔話の本とか絵本が目に入るとね、おじいちゃん読んであげるねって言われて僕が聞き手に回されるわけ。
そうなんですか、
うん、しばらく前まではね、もちろん僕が読んでやってたんだけどね、でその頃もね、一生懸命覗き込んでましたよ。それは全く自然なことだと思ってね、
うん、
でこの頃はもう逆になってね、おじいちゃん読んであげるねって言って読んでくれるのね、全然心配ないと思うよ。でこの子の場合小学校2年でしょ、そうするとね、挿絵が気になって覗き込むなんてのは全く自然だよね。かわいいね。で、その時にお母さんそのまま読んでいけばいいと思うし、そのうちにね、おそらくね、今度は読んであげるねって言うんじゃないかな、この子も。ただ、聞いてあげてほしいよ。聞いてあげてほしい。もちろん子供にとってね、はい、お話を耳で聞くっていうことは、それ自体すごい大きな勉強よね。っていうのはさ、学校行ってもね、先生のお話がよく聞けるってことはまず基本でしょ、大事なことですよね。ですからそういう習慣を身につけることももちろん僕は大事だと思う。で、そういう意味で前にね、あらゆる学力の基礎だって言ったと思うんだけども、今度は今のように挿絵を見たいと、あるいは字も一緒に読んでみたい、思うの、これもまた自然でね、自然の流れよね、自然の変化だよ、それは。それは認めてあげたらいいね。幸せなお母さんだよ、これ。本当に。
安心していいんですね。
ええー、全く安心でいいんじゃないですか。で、そのうちにね、3年4年になるとかなり長いものを読むようになると思うのね。で、そうなるとね、今度自分で読む方が多くなると思いますよ、おそらく。読んでもらうよりも。だから、その時にはもうお母さんに聞かせるんじゃなくて、自分一人での読書になるかもしれないね。でも時々ね、やっぱり子供って一緒って好きですからね、はい、お母さんと一緒、お父さんと一緒とかね、兄弟と一緒ってとてもいいことじゃないですかね、だから時々ね、聞かせてあげたいと、子供の方で思うこともあるね、聞いてよってことあるかもしれない、その時は聞いてあげてほしいね、聞いてあげてほしいね。それはさ、読書だけじゃなくてね、音楽だってそうよ。例えばちょっとピアノ習ってる子がさ、お母さんこれ聞いてって言ったら聞いてあげてほしいよ、ちゃんとね。お父さんこれ聞いてって言ったら聞いてあげてほしいね。そういうことってとても大事でしょ。
そうですね。
読んでもらう、読んであげる、から聞かせてもらう、聞いてもらう、ね、そういうの大事にしてほしいよね。で、少しずつ年齢によって形が変わっていきますよね。それは自然なことで、親の方が受け入れてったらいいんじゃないかな、柔軟にね。そうすると本当に思春期も楽に乗り越えられるというかな、楽に行くよね、自然な関係で進むからね。
中 かなか現実の世界ではもう小学校になると音読の宿題が出て、うん、このページをじゃあお母さんに10回読んで聞かせてください、うん、で読んだら印鑑を押すっていう
印鑑ですか
そうかそうかさせられているというのが現実ですけれども、
ね、なるほどね、
うん、もうねこのお子さんは自然に、
う
ん、
そう自然でしょこれね、はい、それがいいよね、
そうですね、うんうん、
でも今のその音読のね、はい、もう授業としては先生そうせざるを得ない宿題として与えてね、はい、読んでらっしゃいよ。で、読んだかどうかちゃんと反抗してもらってらっしゃいって、それもいいけどね、うん、
はい。
でもそれもなるべくうまく使って、楽しい場面でやるといいよね。うん、お母さんがさ、それを喜んで聞いてやるという姿勢ね。うん、
はい。
しょうがないから忙しいけど聞いてやるわってんじゃなくてね
あと3回とかそんな風に言わないように
言わないで楽しんで聞いてあげると子供も楽しんでくるでしょ、うん、
あそれに反応してあげる、
うん、そうそう反応してあげる、
うんうん、
でまともに受け取ってやるっていうね、うん、で一緒に喜んでやる、
うん、
でおそらくね教科書の文章だって中身があるわけだから、
はい、
なんか大人は反応できると思うんですね、面白い文章だってあるだろうと思うし、
うん、
変なセリフだってあるだろうから、
うんうん、
その時笑うとかね、はい、自然な成り行きの中で勉強ができるようにしてあげるといいね、
はい、初めてだとどうしてもリアクションをしなければいけないという大人もガチガチになるんですけど、ね、
ガチガチになるそうかもしれないけどね
自然にね
そうそう、
はい、それができるようになるといいですね、
そうですね、
うん、続いてはふーちゃんのママさんからです、
うん、
小沢先生の話を聞いて初めてグリム童話はグリム兄弟が集めた昔話でグリム兄弟が書いたものではないことを知りました。創作の童話とジャンルは違うんですね。ちなみに創作の童話作家ではアンデルセンが有名ですが、その他小沢先生がおすすめする優れた作家というのはいらっしゃるのでしょうか。またジャンルで言えば昔話と伝説、神話の違いがいまいち説明できません。よろしければ詳しく教えてください。
ああそうかそうか、はい、まず最初の部分ね、そのグリム童話っていうのはグリムの創作ではなくて昔話を集めてグリムがちょっと手加えてるんですよ。集めただけじゃないのね、
ええ、
ちょっと手加えて読みやすい文章にしている、それは確かなんですね、
うん、
でも8割方昔話と言って大丈夫だと思います、性質としてはね、
うん、
ただ断っておかなきゃいけないのはドイツ人の研究者たちはね、グリム童話はドイツの昔話そのものと思わないでくれ、
はい、
というのははっきり言いますね、
うん、
あれはやっぱりグリムの童話であるというふうに言いますね、
うんうん、
昔話を素材としたグリムの童話であるというふうに言います。昔話っていうのとちょっと違うということはドイツ人がよく気にしますね、だから今僕たちが日本で昔話って言いますね、田舎のおじいちゃんおばあちゃんが語ったそのままのものを僕ら資料として貴重に思うんですけど、それとはちょっと違うということは思っておいた方がいいかもしれない、少し整理してやるというね、
うん
う
ん、
でも創作でないことは確かです、
うん、
で創作の代表としては今ここでその質問の方もおっしゃったようにアンデルセンが一番有名よね、
うん、
でアンデルセンの場合には素材としては伝承的な昔話の素材も使って自分の創作にしてるし、
うん、
からアンデルセンが考え出した創作のものもあるという両方が混ざってますけどもね、うん、それで今後半のその質問のその他おすすめのね童話作家というふうな質問があったと思うけど、僕の中で浮かぶのはね、まずはプロイスラーという人ですけどね、
はい、
これは日本では小さな魔女なんていう作品が有名かもしれないけどね、クラバート伝説というのがありますよ、
うん、
これ翻訳出ています、
はい、
クラバート伝説というね、東ヨーロッパである魔法使いとその弟子っていう大きなジャンルなんですけどね、
うん、
ちょっと怖いような伝説を使って作品にしたものがありますね、とても面白いですよ、怖くってちょっと、うん、それからもう一人児童文学の作家として進めたいのはなんつってもミヒャエル・エンデね、
うん、
エンデはとても日本でも有名ですけどね、エンデはすごいやっぱ物語作家として良かったと思うな、
うん、
特にモモね、昔話のモモっていうのはほとんども昔話と同じような語り方してるんですよね、
うん、
内容はもう彼の創作ですけども、
はい、
語り口がね、
うん、
とても昔話に近いので、
うん、
僕はそういう意味でも注目している作家です、
うん、
ミヒャエル・エンデという人ね、
うん、
それからエンデでは果てしない物語というのも有名だよね、うん、この方がちょっと難しいかもしれませんけどね、
うん、
でもねこれも面白いんですよ、果てしない物語っていうのはドイツ語で言うとUnendliche Geschichteって言うんですけど、エンデっていう名前は 終わりっていう意味なんですよ。英語のエンドでしょ、エンドと同じだね、エンで、その名前もじってるわけよ。彼らしいよね。エンデでない物語。
うん、
エントリヒエゲシヒテっていうのはね。うんっていうのは否定の言葉なんですね。だから面白い。うん、エンデ。エンデ的じゃない物語っていうとこも訳せるんですよ。果てしない物語って訳してるけど、訳し方によってはね、エンデ風でない物語とも訳せるんです。
内容は簡単に言うと。
言うとね、夢の世界っていうかね、空想した世界へどんどんどんどん入っていって、で、それこそもう果てしなく、いろんな流浪をしていくわけで、冒険していく、長い話です。面白いと思うな。小学校上級生から中学生ぐらいにはとても面白いんじゃないかな。もう一人ね、エルンスト・ヴィヒェルトという人がいましてね、この方はメルヘンっていうのを書いてらっしゃいますよね。本当にもう、童話というかな、昔話風の童話。戦争中は強制収容所に入れられててね、九死に一生を得て生き返った方です。常にその人の和、平和の大事さとかね、命の大事さとかね、そういうものを語ってる作家。エルンスト・ヴィヒェルトっていう。翻訳もね、出てました。20年ぐらい前には出てたんだけど、今はどうだろうか、あんまりほとんど見なくなっちゃったけどね。古本屋にはあるかもしれないけどね。
それから昔話と伝説、神話の違い、
そうなんですよ。これもね、なかなか難しい区別なもんだからよく質問されるんだけど、まず伝説っていうのはその村とかね、ある人についての本当の話ね、これは昔本当にあったことだよって言って伝えてるのが伝説なんですね。昔話っていうのはこれは嘘っぱなしだよって言って伝えてるんです、初めから。だから昔々あるところにっていうでしょ、時代と場所と人物は不特定なんですね。伝説は明和3年3月10日小川村の村長の娘お玉があってのこと言うわけですね。時代と場所と人物を特定して言うってことは、これ本当の話だよ、信じてくれよって言って伝えてるわけね。それがはっきり違います。それからもう一つ、神話っていうのはですね、これは神代の時代、つまりまだ人間があんまり人間として確立してなくて、ほとんどみんな神様としてイメージされている。だから蛇が神様だと思われて、神様の名前を持っていたりね、太陽が神様だと思われて、人格的な神様だと思われて、名前を持ったりという、そういうふうになるね。ですから、神話はもうはっきりと、神々の物語というふうにですね、普通の人間の物語ではない。で、多くの場合は、ある民族の一番元ね、この民族を作った物語として伝えられるわけね。日本の場合にも、天照大神がってないわけですよ、日本民族の元はここですよっていうね。神話の場合は大抵そうですね。ある民族の一番資源ね、一番最初、大元の発生のところを伝える。それが神話ですね。
神話も誰かが作ったんですかね。
もちろん誰かたちが作ったんでしょうけど、個人じゃないですよね、だけど。日本で言えば、大和朝廷がだんだん固まってくるプロセスの中で、かつてこうだったぜって言って自分たちの権威づけのために神話を作る。全部そうですね。中国なんかの古い神話もみんなそれぞれの時代の始祖、一番最初の人はこうだったよって言って、何百年か遡った物語として作るわけね。だから、神話はもう伝説や昔話とうんと違いますね。ということなんだよね。
続いては男性からのメッセージです、
はい、
モリーの話はそんなにいい話なんでしょうか。自分が幸せになるためにはどんなことをしてもいい、結局他人を犠牲にしてもいいという怖い話に思えましたが、ということですが、これは確か4月ぐらいにご紹介した賢いモリーのお話
ことでしょうね、これね、多分ね、はい、賢いモリーって話はストーリーとして語る方がとても多いもんだから、きっとこの男性の方にの耳にも入ったんでしょうけども、イギリスの話なんですよね、もともとね、で、それを語りやすい話にして昔話として伝えられてるもんだから、今日本でもとても語る方多いんです。貧しい女の子がね、森の中に捨てられて、それでお姉ちゃん二人と三人で行って、人食いの大男の家に紛れ込んで、で、大男に食われそうになるんだけど、逆に大男の娘を犠牲にして、で、自分たちは逃げ出して、で、王様のとこ行って、で、王様に課題を与えられて、最初は人食いの大男のところへ戻って、枕の上にぶら下がってる刀を取ってこい。 が二度目は枕の下の財布を取ってこい。三度目は大男の指輪を取ってこいと。で、三つともやり遂げるわけですよ。うまく逃げてきたと、こういう話なんですね。
うん、
で、これ、いい話というかね、視点は、基本の視点はモリーという子供にあるわけですよね。女の子にあるわけで。うん、女の子の一生として見ればね、たくましく生きてるわけよね、
うん、
捨てられてもなんとか苦難を乗り越えて、で最後に王様から与えられた難しい課題を3つともやり遂げて、で無事家へ戻ったっていう話ですからね。その視点が大事だと思うんですよ。でこれをね、いわゆるその道徳律を当てはめて、人を騙してるからダメだとかっていうふうにやり出すと、
うん、
昔話って大抵消えちゃいますよね。ほとんど昔話ってね、あんまり道徳気にしないんですよ、そもそも、
うん、
それよりも何かっていうと、僕の見るところでは強く生きろというこのメッセージね、
うん、
それが圧倒的に強いですね、
うん、
日本の昔話もそう。よくね、昔話ってのは道徳教訓の話だとおっしゃる方もいるんで、それは日本で花咲かじいとかね、
うん、
下切りすずめとかね、最初に出てくるじいさんは勤勉で、後から出てくるじいさんは人真似で行動よく出て、あの話が有名だからそう思われてる、うん、だけどあれは僕の見るところでは江戸時代にですね、うんと日本でもてはやされたからあれが栄えた。でも昔話全体として見ればですね、うん、あれはごくごく狭い部分、
うん、
で特徴的なのは全部登場人物が年寄りなんですよ。
うーん、
そうでしょ、おじいさんが隣のじいさん、はい、しかも隣ね、日本の場合はね、
うん、
外国じゃ隣じゃないんですけどね、金持ちと貧乏人とか兄と弟ってこともあるんだけど、日本もほとんど隣、しかもじいさん、だからとっても限定的な話なんです。だけどそれが有名になっちゃったもんで、日本では昔話っていうのは道徳的だと思われてる。だけど僕の見るところでは、はるかに多くのものは若者が生きていく物語、
うん、
若者がいろんな苦難を乗り越えて、
うん、
試練を乗り越えて最後に幸せになる物語、これが圧倒的に大きいですよね、
うん、
僕はそっちの方に注目してもらいたいと思うな、
うん、なる
ほど、うん、今日はリスナーの皆さんからいただいたメッセージをご紹介しました。こうやって皆さんからのメッセージを読んでみますと、
うん、
どんな状況で聞いてるか、うん、またどんな考えを持って聞いてらっしゃるかというのが伝わってきますね。
そうですね、僕たくさんいただきたいと思うな、
はい、
でなるべくできることをお答えしたいと思うしね、皆さんの理解が深まると思うんでね、
はいはい、またこの機会を設けたいと思います。
そうですね、お願いします、
は
い、
さて来週は、
久しぶりに沖縄の話をね、少しまとめて聞いてもらおうと思うのね。
はい、
沖縄って何しろその本土と離れてるから、割とこう目が届かないところがありますので、それすごい僕残念だと思うんですね、うん、日本文化の一番源流のところですしね、
うん、
ですからそれを聞いていただく、しかもとっても特徴があるもんでね、
はい、
解説しながらいきたいと思います。
はい、楽しみにしています、はい、それでは小沢先生、どうもありがとうござい
ました。はい、どうも
ありがとう。小沢敏夫、昔話へのご招待。